おっさん、
スキーさん、
おっさん、
松尾さん、
おっさん、
坂口くん、
おっさん、
こんにちは、ゆいまるです。
はい
はいはい
後半戦、
はい、やってまいりました。
はい、やっていこうと思っております。はい、ね、いうわけでございまして、ちょっとね、お礼の書き込みいただいております、
ね。あ、何ですか、そんなことされる言われがあります
か。まさかこんなにか、まさかこんなお礼がね、人のためにも何もならない、私がね、そうでもないんですけども、土井紫伝さん、
はい、いつもありがとうございます。
ありがとうございます。あ、土井紫伝さん、いつもいただいてる方、あの人か、ペリカンの方。
そうですね。
あ、ありがとうございます。ペリカン頑張ってくださいね。毎週聞いてます。嘘です。ということで
言わんで、ね、言わんで。
あ、そうか、そういうこと言うたらあかんね。が、総帥さんがたくさんお金を落としてくれたおかげで、はい、新エヴァがプライム化されました。
ほう、
ありがとう総帥さん。ありがとうサバラジオ。
いえいえ、
ということで書かれておりました
。よかったですね。
なんと、
なんと
僕があんなに見に行ったおかげで。
うん、
庵野さんの重い腰もやっと動きました。
動きましたか。
ああ、もうなんとかしてやろうと。
うん、かわいそうやと。
こいつのためにと。
うん、
いうことで、
はい、
新エヴァンゲリオン劇場版、
はい、
8月13日に Amazon プライムビデオで見れることが決定しました。
うん、イエーイですね。すごいですね。
やりましたね。
めっちゃ早いな。
やってないけど、もう見たけど。
アホほど見てるけど。
アホほど見たけど、うん、めっちゃ早いっていうか、いや、こんなもんちゃう、タイミング的には。
そうなんかね。
うん、だ多分これで、アマプラには出んねん、
うん、
アマプラに出て、もう一発年末ぐらいで、はい、その DVD、
うんうん、
ブルーレイの発売があると思う、
はいはいはい、
ここに、うん、ここが一番注目ね。
うん、
えぐいから、もうここに行ったら得点が。
もうアマプラでもう流してるもんね。また買わそうっちゅうわけですからね。
さあ、アマプラで、だってあれやろ、アマプラで Q 流してんのに、また Q 買ってんねんで、うん、俺。
ほんま。ほんまやわ。
新しい Q 買うてんねんで。
わざわざね、そのために設備を
整えて。ええ宣伝ですやんちゅう話ですやんか。
ほんまやわ。
ああ。だからもう、この、庵野さんという人は本当に粋な人ですわ。本当に粋な男。ね、なんていうか、儲け方をよく分かってるというか、今後の DVD 発売に向けた前哨戦として、アマプラで思う存分見てくれと。
どうせまた DVD になったら 3.04 とか言い出すんじゃないですの。
はい、ありますね。
ね、
これ絶対あると思います、俺。3.04 のプラス、うん、1.50 みたいな、そんなやつになると思います。
まだ伸ばす、
もう全然全然追加してくる余力はあるんで、
ね、う
ん、
でしょうね。
まあ、何も一応追加はしないって言うてたけど。
あ、そうなんや。
あ、もう今後ここに追加したいシーンとかそんなものは一切ございませんって言うてますけど、はいはいはいはい、まあ多分追加してくれるな。なんかおまけつけんと。
まあ何かしらね、ありそうな気がします
よね。買わない。だから多分次のやつは、UHD とかつくから、
うん、
UHD なんかついたら、またこれ、あれやで、価格は1万以上ですよ。
あら。
1万5千円と見るな、俺、次の新エヴァは。
Q で何もでしたっけ
?Q で今、もうあんなにみんなに見られてるのに、1万円。
出たとき、あんだけこんなエヴァじゃないとか言ってたのに、みんな買ったのね、
はい、あんなにみんなが 見倒したのに、1万円の新しいデジタルリマスタリングみたいなのが出ます。
すごいな。
それの予約も上々やから、もうこれで踏み切ったんちゃいます。
うーん、なるほどな。なんぼでも買い寄ると、
なんぼでも、こいつらなんぼでも金出し寄ると。
うーん、
アホやでって話やね。
アホその道が。
一体全体、まあまあアホの筆頭としてやらせてもらってますけど、
はい、
金を落としますけど、
うん、
まあまあそれぐらいはやったんねということで、
うん、うん、
うん、アマプラやって、もう来月やな。
ね、そうですよ。
もう、もう盆休みの最中、もう俺、えらいことや
もん。そう、えらいこっちゃ、もう一日中見てます。
どうしよう、盆休みに2回ぐらい見ようかな。
一日
一日。何のためにテレビよくしたと思ってんのって話やな。
そんだけ
綺麗な画面で見たい。
画質、そこまで画質やったらいいですね。
画質 4K ではないはずやから。
さすがにね。
うん、今のやつ、4K は 4K でちょっと別なんですよ、アマプラは。
ああ、別料金
的に。アマプラにも 4K ってあるんですけど。
はいはい、高画質でね。
4K はレンタルになるから、お金出さないとダメなんですよ。
はいはい、そこそこ出ますよね、あれ。
それではないと思うんで、4K は多分、あのブルーレイ発売前にちょっと置いてると思うんですよ、
さすがにね。
なんでそこまでちょっと待ちつつ、これ8月13日ということで、これでもういつでも見れますんで、みんなね、やったね、
よかったですね、
おめでとう、ほんまにな、
おめでとうですわ、
いうことでございますんで、ね、なかなか楽しみだなと思ってるところでございますが、うん、で、あのね、今ね、
はい、
あのカラーのツイッター、まあ、カラーのツイッターって言ったら、何やったっけ、カラー2号機っていうツイッターがあるのかな、
うん
うん、そういうスタッフがやってるみたいなツイッターがあるんですけど、
はいはい、
そこに、ね、写真が載ったんですよ、
はい、
何日か前に、
はい、
昨日かな、何日か前に載ったんですけど、
はい、
仮面ライダーのサイクロンを今作ってるらしくて、多分サイクロンやね、1号か2号か知らんけど、
はい、分からんけどね。
やるのは、
はい、
だから、ね、サイクロンが作ってる最中ですみたいなやつが上がったんですよ、
うんうんうんうん、
サイクロンかどうか分かりませんよ、バイクは今作ってるんですけど、すごい今ああでもないこうでもないってケンケンガクガクとやってて、
はい、
やってますと、
うん、
いうことで、ホイールとスイングアームみたいなのがバチッと映るんですよ、
ほうほうほうほう、
これを今サイクロンとしてやってますと、
はい、
ね、どうしようこうしようみたいな5センチ単位のなんかこういうあの工作をやってますみたいなことをやってるんですけど、うん、あ、それ見ながら、はい、やっぱり気になるのはベース車両じゃないですか、
まあそりゃそうですね、
サイクロンのベース車両は一体何なんだろうと、
はい、
いうことで、
うん、
いろいろ調べてみたんですけど、
はい、どうですか、
わかりません。
わかりませんか。総数を持ってしても。
わからんね。CBR の1000やと思ってんけどね。
うん、いかにもですよね。
違うんすよ。なんかね、うん、普通にスイングアームなんですよ。
ほう。
あの CBR の1000みたいな、いかつい、なんていうんですか、
あの、
スイングアームじゃなくて。
アルミの鋳造みたいなじゃなくて。
アルミの鋳造みたいなあのスイングアームじゃないの、
うんうん。
スタビライザーみたいなのついててね。
うんうん、
ああいうんじゃなくて普通に金のホイールなんですよ、
は
あ、金のホイールで5本スポークぐらいの、うん、なんつったらええろ、あの一時昔に出た法事堂っていう、
うんうん、
Y 字になってるスポーク、
はいはいはいはい、ありますね、
あ、さあセンターの部分からピッて1本線が出てそれが Y 字になって、
うん、流行りましたね、
そうなったじゃないですか、そんなホイールなんですよ、
はい、
金色の、
はい、
で普通に、真四角のスイングアームが見えてるんですよ、
うんうん、真四角でね、
真四角なんですよ、でもそうなると、
はい、
ないんですよね、
そんなバイクは
そんなバイクあれへんね、
むしろなんぼでもありすぎて困るいうパターンではないんですか、
そのホイールがないね、
ホイールはなんかどっかから引っ張ってきたとかそういうパターンでは、
うん、結局あの結果的にはそうなったんですけどね、
うん、
あ、これどこかでマグのホイールでも入れとんな、うん、これ、はいはいはい、と思って、だスイングアームはまあ各パイプのスイングアームやから、うん、多分 CB やなぐらいで落ち着いてるんです、
うん、リアになんかカバーがかぶさっててね、
あれじゃないんですよ、あの今新しい CB じゃないの、
どうなんやろ、いや僕もそのカラーの写真をねやっと見つけて見てるところです、
見た、
うん、
見てる CB ちゃう、我々この何十年も単車を見てきた我々が
ホイールだけで見るのは難しいよ、
ホンダのホームページまで見て全部見たけどな、
偉い、
ああでもないね、
うん、
で候補になるっつったらやっぱり CBR1000 の WR とか、うん、あと CB な、
うん、
でもうちょっとあの昔の CB、
うん、
あのごっついいかつい白と赤の、はい、なんていうんですかね、香りみたいについたやつ、うん、あの CB ぐらいで落とすところやけどなと思ってるんですよ。うん、うん、ただ、
はい、
ホンダってみんなが固定観念で思ってるからかもしれんくて、
はい、そうですね、
実はホンダじゃないかもしれないですよこれね。
当時の仮面ライダーのバイクってどっから引っ張ってきたか、
鈴木なんですよ。
ですよね、鈴木ですよね。
昔は鈴木なんですよ。
ですよね、
サイクロンは。
はい、
あで途中の平成ライダーぐらいからホンダに変わったん
です。そうですね、
だから実は鈴木の可能性あるなと、
うん、ジスペケとか言い出したりして、
そうなるともう無理、いよいよもって絞れないジスペケなんて言い出したら、うん、
でもこれキャストのスイングアームじゃない感じはしますよね。
え、どういうこと、どういうこと、どういうこと。
あの鉄パイプ、四角いパイプっぽいですよね。
そうでしょ、角パイプでしょ、
うん、
角パイプのスイングアームって案外レプリカ系にはもう採用されてない
んですよね、うん、そんな気するんですよね。確かに
今ではそのなんていうの、その CB のいかついやつとかあるやん、うん、ビッグワンみたいなやつ、
ね、盛り上がってるやつね。
あビッグワン的な前の2号ライダーがこのなんとかライダーあったやん、
はいはいはい、
何ライダーあれビッグ、あ2号ライダーがビッグワンやったんかな。
うん、
1号ライダーは CBR やった
んですよ、はいはいはい、
そういう流れがあるから。
うん、
となるとやっぱりね、ホンダで攻めるんじゃないかなと。
スイングアームのキャップがちょっとポイントかなと思ったりもしましたが。
ああ、何それ厳しいとこ見るね。
あの
どういうこと、
スイングアームの端ね、なんかカバーかぶさってますやんか。
うん、うん、かぶさってる。
この辺がちょっとポイントちゃうかと、探すとしたら。
でスイングアーム黒やろ。
うん、
黒のスイングアームある、
何部でもある、なかなかあるんちゃいます。
あんの、ありまんの、
あるんちゃいます。これ黒い足回りはあるでしょう。
そんなぶっきらぼうなスイングアームってやっぱり CB しかないでしょ。
うーん、
CB やと思うやろな俺。
うーん、
あちょっともっさい感じで、
はいはい、
あんでカウルとかちょっとちょんがらせて作れば、
う
ん、
まあ、そうですね、
あ、
まあ、ほら
そんな感じになる。うーん、オフロードっていうことも考えられる。
まあ元のサイクルってオフロードいじってたってことはありますよね。
そうでしょ、うん、あの半端走らなあかんからね、砂利走らなあかんからね。
でもオフロードのスイングアームかなっていう
気もか
る。
ちゃうか、
このホイールに全てがごまかされる
そうやね、多分金色のホイールにしてるから、ね、多分それリプレース品やと思うんですよね。調べた結果、
はいはいはい、
いろいろ一生懸命調べた結果ね、俺が。これは多分変わってると、ホイールが。そこにごまかされてると、みんな。
な気もしますね。
だからこれに絶対、こんなホイール今、純正では採用されてないはずやから。ないね、ホンダないね。5本スポークでそのタイプのホイールないね。
なかなかないですね。スーパースポーツ
ぐらいしかないもん
ね、こんなんは。
そうそうそうそう。ということで違うなと思って。シビやなと思って、今のところ俺終わってるんですけど。うん、かというか、もうそこまでいってんねんなと思って。
まあ、確かにそうですね。
ああ、単車作りまでそんな細かくやってんねんなと思ってな。
まあね、もう一つの主役と言えますわね。
そこ重要やもんな。
うん、
うん、六本出しとかにするのかな。
六本出しね、いや、やるんちゃいますか、そこは。
四気筒やのに六本出しはちょっとおかしいでしょ。
その辺、ね、
もうむちゃくちゃでしょ。
その辺は
もう話おかしいでしょ。
いやいやいや、
子供の頃の俺たちは騙せても、もう今は無理やで。
KZ のエンジン積むとか。
KZ、マッハ？
マッハは2サイクルでしょ、でもあれ。
マッハは250やろ。
まあ、まあまあ KH やったらでかいのは進めるけど。
ああそうか、 KZ は何や。
6気筒の水冷のバガーンとでか
いあれか、あんな絶対無理やん あれめっちゃ細いタイヤでやろ。あの自分の幅よりでかいエンジンの幅でやろ。
そう、足より太いみたいなね。
六発な。いらんわそんなモンスターバイク。まあ、全然もう今やいらんわ。
まあね、重たいだけっていうとこですけど、
そりゃ。もうそういう変わったもんに変わったもんに走ろうという時期はあったんかもしれんけどな。ああ、KZ な。今日あれ見たわ、久しぶりに。K0。
CB？
もう K0 やーって思って、うん、おっさん、めっちゃおっさんやったけど。ドノーマルの K0 みたいなの乗ってた。ああ、ね、こういうの五章大切に乗ってる人おんねんなと思って。
そりゃそうでしょうよ。
ほんま？
そうでしょうよ。
いる？もうあんな。
私はいりませんけどね。
そうやろ？どくそもいし。
うん。そりゃ早いわけじゃなかろうし、ね、
まあ、CB7 班なんですけど、うん、CB7 班の初期も初期っていうやつな。
そうですね。
一番初期タイプっていうやつな。
そうですね。K 言うたらそうなるんですね。
オレンジ色のタンクでな、
はいはいはいはい、
それにおっさんブーって乗って走ってたわ、
うん、それは嬉しいでしょうよ。
こんなクソ暑い中よう走ってたと思って。
いやもうほんま日中バイク乗る気ならんですよこれ本当に。
これ無理、
うん、もう4時号じゃないと乗る気ならんですよ
俺。あのエアコン、車のエアコンつけるやん。
つけますね、はい。
全然涼しくないんですけど、ここ何日か、うんうん、
同感です。
風しか来ないんですけど、
う
ん、
風があったかいんちゃうのこれいう感じでね。
もう、ヒヤーじゃないね。
ない。
うん。メモリ2にしたくないね、俺、エアコンって。
わーって言うのしたくない。
わーって言うから、はい、うるさいから。でも、今、メモリ2にしてんね、うん。
しますよ、それ。
この前、まで1やったんですけど、はいはいはい、2にしてエアコンつけたら、もう、ちょうどじゃないけど、ちょっと風邪くんだぐらいの感じなんですよ。なんか、すごく暑くない、今、世の中って思って。
こんな気候でようバイク乗ってるわ思うわほんまに。
そうやわ、そんな中バイクとか乗ってるやつ見たらな、
うん、ちょっとおかしいと思う、う
ん、お前ら大丈夫って思ってまうよな。
脳みそ湧いてないかと思いますね。
湧いてるよ絶対、うん、俺やったら絶対無理。
無理ですわ
あんななあ、うん、暖気してな。そう
そう、ね、暖気する
もん、ね、涼しい。今単車乗ったら涼しいのあなた、
ずっと何ですか、あの上に反抗がしてる2543走ってたらまだいいかもしれませんけどね。
うん、
影の下ずっと走れる
ならね。信号のないとこな。
そう、信号なくって影ずっと影の下走れるならいいかもしれませんけど、
ね。ああ、そういうな。だいたいアベレージ60キロぐらいずっと出せて。
うん、
ああ、ぐらいのとこやったらまだ乗っててもないやけど。
そうでなきゃ。
そうやな、真夏にこたつの中入って走ってるみたいな
もん
や
から。ほんまですよ、抱えて走ってるようなもんですよ、お前。
お前はよかったわ、バイク持ってなくて。本当に今バイクじゃなくてよかったと思う。
別に無理して乗らなくていいんですよ。
いやでも俺バイクに乗らない代わりに歩くからね。
そっちの方が大変。そっちはそっちじゃ。
めっちゃ汗かくで。
そっちはそっちでどうかと思いますけどね。
おかしなおっさんが歩いてるで、
うん、汗ずくずくのおっさんが何せんねんっていう話、ね、
べっちょべちょのおっさん、
うん、どうしてんのと思います。
俺びっくりしたわ。トイレ行こうと思ってトイレ行ったらべっちょべちょでびっくりしたわ。
パンツ絞れるでみたいなね、ほんま。
なんじゃこいつって思ったわ。
思いますよね。
なんでね、ちょっと危ないっすよね。
いや、ほんま、ふわっとするね、こんな暑かったら、冗談抜きで、本当にも
そんなすぐ混んでもな、もうちょっとあるやん、
間っちゅうも
なんか、なんかもうちょっとええとこあるやん、そこがなんかなく、すぐ来たね、
もうね、スパンとね、もうスイッチ入れ替えるみたいにね、
そうやな、びっくりしたやな、
本当にも
ああ、まあ言う。ことなんて、なかなかあれですね、
はい、
大変ですね、
うん、夏は大変。
皆さんね、はい、いうことなんで、ちょっと皆さんもそのライダーのタイヤ、
そうですね、
ちょっと見てみて、
何かちょっと教えてくださいよ。
あ、何なんかなこのバイクみたいな、まあまあ最新のホイール入ってますからね。
そうですね、モダンなホイールですよね。
あれマグのホイールか。マグじゃなさそうやけどな。あったらまあいいんでしょうけども、そういうのがいろいろ入ってます。それでからいろんな、これは一体単車も何だろうと推測するのも面白いんじゃないですか、
はい。まあね、それはそれで楽しいんですよね。
はい、いうわけでちょっといっぺん見てもらえると助かりますよ。
はい、どんなもんか見てください。
はい、いうことでございますんで、
これだけあれば老後の楽しみには困らんわい。 そこまでだ。
誰だ。
人を暇なくせにプラモを作らず、蓋を開けて取説だけ見て戻し、みるみる増える積みプラの山、崩してみせよガンプラジオ。押して参る。
ガンと行こうよぜ、ガンプラジオ。
ゴンドランは、
え、嘘。
はい、ちゅうわけでね、はい、今週もね、終わっていくわけなんでございますが、うん、いよいよこのアップしてるぐらいの日取りだと思うんですけども、いいですね、はい、大阪面白マップやりますので、はい、土曜日、うん、ね、7時ぐらいからやるんかな、7時ぐらいからやると思います、はい、7時からやって9時までに終わると思いますわ。
7時に開演ですか。
7時に開演ですね、はい、はい、やりますので、やってもちゃっちゃと、うん、まあ、こんな世の中ですからちゃっちゃと終わらせるという感じでございますね、まあ、土曜日ということで4連休のもう終わりの方でございますが、そうですね、はい、ね、皆さんも来やすい日取りかと思いますので、
そうですね、
ちょっとね、南の感じでも見に来てもらって、
そうですね、大阪見物ちゃっとしてもらって、
さあ、うわ、こんなに人おんのかと思ってもらって、ビビっていただいてですね、うん、この人ら正常なんかなと思っていただければいいと思いますね。
半分ゾンビは持ってもらってね、はい、
そう。でもあれですよ、ただしベニズルでやる分に関してはこのなんとかいう感染のやつは十分に配慮しまして、
う
ん、
ほう、さすが、
やらせていただいておりますんで、うん、でも誰も映りません何も映りません。
映らないけど、ということ、ああ、そういうことか、はいはい、
なんかそういうのになりません、うん、
変な病気にな りませんので、はい、
皆さんぜひ、遊びに来てくださいと、
はい、お待ちしてます。
はい、いうことでございまして、7月の24日、
はい、
ね、夜やりますんで、大阪面白いマップぜひ見に来てくださいと、
は
い、
久しぶりにお越しください、
はい、いうことでございます。はい、はい、というわけなんでございますが、まあね、今週も早いうちにこんな時間になってまいりましたが、ゆまちゃんのご紹介でも聞きながら終わっていこうじゃないですか。
了解でございます。
はい、なんでございましょうか。
はい、今回久しぶりで漫画っていうことで。
漫画来ますか。はい、はい、はい、どうぞどうぞ。
タイトルはですね、
うん、
地、
え、
地球の運動についてというタイトルでございまして、
え、地球の運動について、
地でサブタイトルで地球の運動についてという、う
ん、あ、地っていう漫画の、
カタカナで地の一文字、
あ、そう。
で、サブタイトルで地球の運動についてっていう。
そんなんなかったで、俺、この前漫画屋さん行ったけど。
今、最新で4巻まで行ってますからね。
4巻まで行ってるってことは、必ず見つけられるってことですよね。
そうですね。
なかったですわ。
その天下の小学館ですよ。
あ、そう。はい、サンデ
ー？ビッグコミックスピリッツ。
あ、スピリッツか。スピリッツだったら絶対あるはずだ、は
い、そうでしょ。
100% あるはずよな、
うん、まあ、見落としがちなと思うんですが、なぜか漫画大賞2021で2位にランクインということで、まあまあ、
あ、そんなにあれな、まあまあ、みんなが喜んでる
漫画、なぜか人気があるという不思議な漫画、
何なんそれ
と思うじゃないですか。僕も内容を見て、うん、そんなに人気があるっていうのが、嘘というぐらいのね、話なんですが、
面白くなさ、
いやめっちゃおもろいんですけど
ああそう、
めっちゃおもろいんやけど、めっちゃ地味なんですよ、ある意味。舞台としてはですね、
はい、
昔々、15世紀前半のヨーロッパっていうところでございまして。
ああ、ヨーロッパのやつ好きやな、
まあ、結果的にね、はい。
なんかな、斧持って戦い合うやみたいなやつな。
ビンランドさんがね、
うん、好きやな、そういうの。
まあ、あれは漫画家がね、うまいからね。
ああ、そういうこと、読ませる画力があるからね。
画力ですよね、ビンランドさんはね。
はい、それが。
でこっちの漫画ね、はっきり言ってね、映画ね、まだちょっとつかないぐらいなんですよ。う
ん、あ、下手くそなん？
下手くそとまで言いませんけど、まあ、正直言うて、つかない。
っていうことは、はい、進撃の巨人の最後の方ぐらい 最後そこそこ馬なったなぐらいの感じ。
まあ進撃に始まったぐらいかな。
始まったぐらいだったら下手くそやん。
うん、割と
だいぶ下手くそやん。
割と。
ああはいはい、そんなことなんです
か。うん、あんまりねうまい絵という感じはしないんですね、正直言
って。はあ、でもそこでどうガッと食いつくわけですか。
お話が面白いんですね、これが。なかなか。
ああそう、
はい、
血が、
はい、あのね、うん、まあ内容としては結局地動説についての話なんですよ。
ああはいはいはいはい、
15世紀前半のヨーロッパの P 王国っていうのは、まあ、フィレンツェあたりかないう感じですけども、
イタリア
のねある国で、はい、
あそんな感じ、
はい、あの当時は当然その天動説、あの太陽の方が世界を回っとるという宇宙観でやってますから、
うんうんうん、あの何あの天動説を訴えたコペルニクスやったっけ。
地動説ね
地動説を挙げたコペルニクスやったっけ。
とかあとは何なんですか、あのもう一人、もう一人それでも地球は回ってるとか言うた
ら、ね、ああそうそう、あの人誰やったっけな、あの人コペルニクス、
うんじゃなくてあれはガリレオかな。
あガリレオ、ガリレイね。
やったかな、ごめんね、すぐパッ
と言わな
くて、ね、弱いんです。
あれの昔やってたほら漫画偉人物語
で、ね、そういうの出がちな人ね。
あったでしょ、あったでしょ。ほんで最後にその人が、うん、そのガリレオかなんか知らんけど、うん、裁判で負けて、うん、死刑になるんですけど。
ならんよガリレオは。
あならんのか
よ、ガリレオはないよ
それでも地球は回っているって終わってんのが、うん、俺すごい印象に残ったんですよ。はいはいはいはい、
ほんま、
地球丸いのになと思って、うん、この人殺されるんやと思ったのが、うんうん、子供の時に見た感じ、
うん、まあ、実際にそういう証拠はないんですけどね、
うん、あそう、うん、だから勝手に作ってるや話、
うん、そういう、まあ、象徴的な話いうやつで勝手に。
なんやねん、ただ俺があれになっただけやんけ、
うん、すっかり騙され
てるトラウマになっただけやんけ、
うん、騙されてるだけですわ、
なんやねそれ、まあええわ、
うん、判決出されてそれでも地球は回っていると言ったとかいうあのお話があるけど、本来言ったらじゃあお前やっぱり死刑って言われますからね。
えっということはあの地球は回っているって言って、いやダメですって言われてあやっぱダメ、いやダメですね、ほんならまた日々研究に励みますって言って終わっただけ。
いやだってその頃ちょっとそういう説を信奉してるというだけで、あの君ダメって言われる世界ですからね。
ああ言えないと、大手を振って
もうそんな研究してあのこんなもん発表しようもんならあなたは火炙りっていう世界ですからね。
ああ、うんうん、だからガリレオは頑張ったんちゃうの。
頑張ったんやけども、あのそこはせんかったと、そこまでは
いまいち飽きませんでしたみたいな話
もうい
やー弱いなーっていう話か
その裁判っていうのはその回ってるか回ってないかを決めるんじゃなくって、うん、あなたこれ主張するのか、うん、それとも引き下げるんですかっていう風な裁判ですよ、むしろね。
ああそれを引き下げたの、ガリレオは。
そうですね、撤回するように命じられるわけですよ。
もうええっすわっていうこと
で、そうそうそう、もしく
はアホばっかりやなっていう話やな、
う
ん、
そうそうそうそう、
ああ、もうそれでよろしいわ。うん、で終わった
ん
か、
まあ。そんな感じですね。
お
いで、まあ、あの表舞台に出ることを禁じられるっていうような感じなわけですよね。
ああ、そこからは。ほうほう。そんな系の話なの？
そういう話です。で、
ガリレオ。そんな話か
い、う
ん、
ガリレオとかいう以前の話、うん、さらに。
またさらに、うん、あ、ということは世の中がまだまだこう、全然、何、真っ平らのど真ん中のやつだよ。
そう。まあ、さすがに真っ平らじゃなくて、さすがに地球は丸いというのを分かってるぐらいとは思うんですが、さすがにね。
うん。
でも、太陽が地球を回ってると思ってたという時代。
うん、ああ、なるほど。太陽を中心に地球が回ってるんじゃなくて。
なくて。
あ、そりゃそうですよね、うん。そんな無礼なことできないですよね。
なんかそんな説を
太陽ごときに、
うん、研究するだけでも、ましてやそんなことを公表しようもんならっていう時代なわけですね。うん、
はいはいはい。
でもそのこれに登場する人物が何人か出てくるんですよ。主人公として動く人間がね、何人か出てくるんだけど、その人たちは、うん、観測した結果、どうしてもこうじゃないと説明がつかないと。
はいはい、もう事象として、
そう
こうしたしないと無理ですっていう話かな、ね、
光線と、うん、計算結果と合わんと、観測されてる、うん、あの動きと合わんと、
そらなる、そらなるよ、うん、
でそれは黙っときゃええものをどうしてもそうはいかんのだっていうことになる人たちなわけですよ、いろいろあって、その人たちもね、事情があ
、みんなはね、ええ、いやこれはもうちょっとやっぱ真実的に言わないと、
うん、
無理でございますと。
でその登場人物の一人がも、あの元傭兵 の、 あのとてもネガティブな男がいるんですが、
ほうほうほう、
こいつがその世の中なんか何も言うことはないんやと、
うん、
もう失望ばっかしの日々やと、
ああうまいこと何もいかん
と、いかんと、
うん、
希望がなかったら絶望もないんやっていうふうなことを言うような人なわけですよ、
うんうんうんうん、
それやったらもう何も期待しない方がいいでしょっていうふうなことを言うふうな人がおってね、
あ、あの負け戦はしない方がいいよと、
うん、
どうせ負けるんだから
と、ええ、ああそれでもうこんなね、もうしんどくて辛いあの現世から逃れてとっとと死んだら天国に生きるっていう中でも、天国に生きることだけをもう考えたらええっていうふうな人たちが世の中おった時代なわけですよ。
ああなるほど、うん、
でそのこの漫画の言葉、あのキリスト教とは言ってないけど、C 教っていう、うん、アルファベットの C ね、C 教って書いてるんだけど、あ、C 教っていう、まあ、キリスト教ですよ、
ね、まあまあ絶対ね、
うん、があの今いろいろやってるけども、そのあなた行いによって天国に生きるのか地獄に生きるのかっていうふうなことを言うわけですよね。
うん、
で中世の時代っていうのはほんまに簡単に人は死ぬし、
うん、
病気で死ぬ、怪我で死ぬ、今みたいにあの病院、薬があるわけでもない、整った病院があるわけでもない、そういう簡単に死んでしまうような時代でもあるし、
ゴミ的な時代よな、
そうですね、衛生的にももちろんあれだし、
悪い、変な疫病みたいな流行ったら、すぐ死んでいく、
ポコポコ死んでいくし、みたいなね、
死んでいく、うん、
そういうもう、この世なんかもう、ゴミだめみたいなもんやと。
ほうほうほう、
もうそれやったら死んだから神様のもとに行ける、天国に行くことに希望を持つんや俺はっていうふうな人物なわけですよ。
おうおう、ああ死んでからね、
ええ、うん、だからそんなこと
に死んでこの後に、うん、後にいいことあるよと、
そうですね、
ああなるほどな、
だからもうそんな立てつくなんかとんでもないし、もう、
うん、
夜空を見るのがもう俺は恐ろしいんやって言うんですね、空を見上げるのが恐ろしいんやと、
な、夜空を見るたび思い出せと言うと
懐かしい
ナイトライダーね、はいはいはい、
あのそういう人が、うん、また一人おったりとか、あとは修、うんうん、修道士の一人にものすごく頭もいい人がいるんやけども、
うん、
あのあまりにもちょっとなんていうんやろ、自分本位すぎて研究にあの没頭しすぎて、あの、
うん、
そこには触れるなっていうところにも構わず行こうとして、あの左遷されてしまったような、
あ
の若い修道士であるとか、それぞれにあのこのあのなんていうのかな、この世に対する わだかまりというのがあって、
うんうんうんうん、
でもこの
真実は分かってるんやけど、うん、なんとなくみんな気づいてんねんけど、
うん、
なんかそれが政治の力によって変えられてしまうから、
うん、
もうそういうのやめといた方がええよみたいな話になっていくわけですか
主人公たちはそれでこうちゃんこうじゃないのかなみたいな感じで研究を進めていくうちに、とうとう地球が方が動いてるんやっていうことが、うん、あの計算の結果導き出されてしまうと、それが一番合理的で倫理かな、合理的であの自然な解釈やと、うん、
これ理にかなっとると、
そうですね、
おお、これは気づいてしまって、
うん、でそれはもう文字通りその当時の時代の人たちにとってはもうありえへん、あの、うん、地とはまたの天と地がひっくり返るぐらいの衝撃なわけですよ。
だからもう考え方を根本的から変えなあかんぐらいの、
そうですね、
いえいえそんなんないって、無理、どうするどうする、地球がおかしくなるね、
そうです、いや、なんでそんなことがありえるんやっていうふうなことやのに、でもそう認めざるを得ないっていうことにたどり着くわけですよ。
はいはいはい、
それは計算して観測して いろいろ研究した結果にやっと出る結論なわけですよね。
うんうんうん、
で、それでその人たちは例えばあるその傭兵、元傭兵の人は地球っていうのも世界のどん底なんやと、底なんやと、
ほう、
宇宙、うん、星空っていうのは高いところで輝いてるもんであって決して手に届かない、うん、で地球というのはもう世界の底でもう嫌なもんが転がってくるところなんやと。
ああ、結構ネガティブ
ですね。めっちゃネガティブな考え方でね。
めっちゃネガティブですね、うん、
で空を見上げたって何にもええことはないと、手に届かないようなもん、うん、門が見えるだけなんやというふうな感じだったのが、うん、いや地球もその中で回ってるっていうのを知って衝撃を受けるっていうふうな。
ああなるほどなるほど、
そうやないんやと、地球も宇宙の美しい宇宙の一部なんやっていうことを知るというふうな、うん、
ああそれが4巻までで説明されるわけです。
はいはい。
4巻でそこまで行く？
行きます。登場人物も変わりつつ行きます。
4巻でそんな伸ばせるかなっていうのもあったけど。
いや、これはなかなかいい塩梅で行くんですよ。
あ、ほんま。
で、当然さっきも言ったように、その、バレたらえらいことっていう世界なんで、それをいかにごまかして、捕まらんようにしてっていう、いわゆるサスペンス的要素。
あ、そういうのもある
ね。のもありのというところで。
あれやね、大体一巻の終わりぐらいに、これはーって言うて終わって、
まさか
2巻読んで、また2巻の終わりで、わー、これはーって言って、終わっていってみたいな話だ。
まあ、その引っ張り方はあんましませんからね。
うん、あ、ほんまに。
一応、登場人物と通じて変わったりもするんで。
あ、ほんまに。はい、
まあ、そういう意味で、なんですか、絵見て、おお、すごい緻密で、見せられる絵やなっていうわけでもなしですよ。
うんうんうんうん。
かわいい女の子が出てきて、色っぽいとかいうのも全くなくてですよ。
そうやな、そういうところに、まあ、案外惹かれがちやからね。
そうです
ね、
ついつい手に取っちゃいますやん、やっぱし。
エロに惹かれがちやからね。じゃないですか。あ、分かる、その気持ちは分かる。
それが一切ないので、うん、この漫画は。
あ、ほんま。
うん、
めっちゃ硬派なんやね。
硬派ですよね、そういう意味ではね。
硬派でやたらみんなが試行錯誤してるっていう
感じで、ね、そうですね、命を張りながらそういうことをやっていかないかんという世界なわけですね。
ああ、なるほどな。
いや、こんな漫画がランクインしますかっていうぐらい、ある意味
地味。お前な、そんなもんで、ね、2位？
そう。
そんな地味なのに。
地味、めっちゃ地味。うん、
地味はもうめちゃくちゃ聞く限り、めちゃくちゃ地味や
んか。そうでしょう。でもやっぱおもろいですよ、これは。
ほんま、うん、ちょっと見てみようかな、本屋で探してみようかな。ぜひぜひ、
性に合う人は合うと思います。
うん、面白い人はな、だって4巻まで続いてるぐらいやから。
そうですね、まあ、週刊連載やから出るのが早くていいですね。
ほんまでスピリッツそんなん好きやな宇宙兄弟とかそんなん好きやから。
はいはいはい、
はい、ちょっと一遍見てみようかな、
はい、チェックしてください。まあ、絵のね、緻密さ言ってんではちょっとね、まだまだいうのもあるんですが、
うまいって感じではない、
ね、ないんでね。
でも話は面白いから、
ね、そうですね、そういう当時の世界、まあ、実際ほんまにどうやったかっていうのはあるんやけど、まあ、説得力を持って描かれてるんで非常に面白いですね。
ああ、なるほど、
はい、
わかりました、
ということでございます。
また機会があれば、
はい、
覚えていればね、
ぜひ覚えていって帰ってください、はい、
な、宇宙のううやったっけ、何やったっけ。
いや、うまい具合に思い違いましたね
全然違う。何や、惑星の輪、
地
あ、地かいね、地球の地かい、
ね、地です。
ああ、なるほど、分かりました、
はい、
地球の地で皆さん、
はい、知識の探してもらって、知識の地、地の地です。
あ、漢字の地な、
いやいや、カタカナの地、
カタカナの地かい
ね、はい、
どう、了解。ほんなそれで。
チェックしてみてください。
探してみてください。はい、
多分今、そのランクインしたいうことで、表に結構出てると思います。
あ、ほんま、はい、この本が面白いに。
うん、並んでると思います。
本屋が選ぶ今面白い漫画に出てんの。
そういう触れ書きかどうかちょっとわからんけどね。
ああ、そう。わかりました。
はい、
まあ、なんか機会あったらね、探してみたらいいんじゃないかな
と。はい、そういうことですね。
はい、思ったりしますけども。
はい、興味ある方はぜひ。
そうですね、よろしくお願いします、はい、ということで、はい、ちゅうわけでね、ご紹介も終わっていくところでございますが、 最後のちょっとお話でございますけども、はいはい、あれね、
何ですか、
あの宇宙のやつ、宇宙、同じ宇宙つながりでいこうかなと思って。
ほう、何ですか、宇宙つながり。
ジェフ・ベゾスさんです。
あれか。
アマゾンのおっさんですよ。
アマゾンのおっさんね。
本一生懸命売っとったら宇宙行けるようになったっておっさんですよ。一生懸命通販やっとったら。
何でもかんでも売ってたらね。
ちょっと割引しながら売っとったら、あっちもこっちも入れてくれ、言うて入ってきて。
そうですね。
ああ、やった、おっさんが宇宙行った話。
10
分ぐらい宇
宙、10分ですか、
宇宙行ったんですよ、うん。10分ぐらいで帰ってきてるらしいよ、宇宙空間からは。
あれ、地球は一周してるんですか？
いや、してないや
ん。してないん。
ブワーって上がって、ブワーって降りてきてるだけやろ。
弾道飛行か。
それぐらいしかないでしょ。10分後に無事帰還で、あの人らほら、ドーンって帰ってきて、すぐもう、あれそこが出てきたやん。
確かに。
っていうことは、うん、そういう、なんか滞在はしてないわけですよね。
そうですね。
ああ、で、それ、10分で、あれもよかったけど、ブワーって一緒に打ち上がって、
はい、ブースターがね、
下についてるロケットがね、
はいはいはいはい、
元に戻ってきて、地面に着地してみたいなのも、あれもすごい未来チックでしたけど。
あれすごいですよね、スペース X やって
るけど。あれすごいよな、
不思議。
あんなことできんのね。
ね、不思議ですね。
あんなじいさんやで、うん、じいさんばあさんが行ってやな、
ね、
宇宙大丈夫なんかって言わないですよ。しかもそれ宇宙って言うてええんかっていう話もあるしな、
まあ、大気上層をちょっと抜けて戻ってきたぐらいの感じですよね。
ほんでもそれ旅行感ある？
旅行感はあないでしょうね。
宇宙から、うん、宇宙っていうゾーンがあって、
はい、
宇宙から地球をちょっと見ましたぐらいの話やろ、これ。
見えるぐらいの余裕があったんかっていうね、ほんまね。
ほんまで、うわーってみんな話してたら、そのまま急降下始まったやな。あれもないぐらいのゾーンちゃうの？大気圏とかあんの？
一応大気圏を抜けてるはずで、大気上層は抜けて、空気ないところ抜けて、まぁ、あ、ちょっと帰ってくるぐらいちゃいます？
あー、で、ちょっとちょびっと摩擦はあるけど。
うん、
まあまあそんな燃えるほどでもないですわって話ね。
その確か一応宇宙空間っていう定義が何キロ、高度上空何キロから先みたいなのが決まってるはずなんで、それ抜けてまた帰ってきたっていうのもんなんでしょうね。
そんなもんやろな、うん、10分ぐらいやったらな。
そうですね、まあ一瞬もするんですよね。
10分やったら飯も食われへんやんな。
ほんまですわ。
茶も飲まれへんやん、
うん、
それを宇宙旅行ってもうこれ言うっていう話がね、うん、
宇宙をちょっと通りましたぐらいの感じですからね、
言い切るっていう話がね。
うん、
ほんでなんかそこでね、あのまあまあ80のおばあさんとかおったけど、
いました、ね、
あのおばあさん招待してやったりとかしてたけど、うんうん、若い兄ちゃん一人おったでしょ、
十何歳の子ね。
そうそうそうそう、あの兄ちゃんもまあ言ってるんで、お父さんにお金出してもらいましたみたいなこと言うてましたよ、うん、
超大金持ちで出してもらったってね。
あれいくら、10分にいくら出したか知ってる？
知らない。何ぼするんですかあれ。
調べたんですよ。
えらい。
あ、多分あの家族やと思うんですけど、
うん、
あの10分が実は31億円するらしいですわ。
31億。へえ、
うん、1億円。あれオークションみたいなもんで募集したんやって。
は
あ、うん、募って、
は
あ、まあまあ、一人前に落札した人がいててんけど、うん、その人が辞退したと。
あ、やっぱ払えんかったわ、言うて。
いや、体調悪いかなんかちゃん。超、やっぱお腹痛いっすわーって言って
電話かけた。払いたいんやけどなーって言うて。
そう、乗りたいのは山々なんやで、みたいな話。
ほんまに乗りたいんやで、言うて。
そう。それが、うん、だから辞退したから、あの兄ちゃんに急遽決まったらしいね。
繰り上がり当選と。
繰り上がり当選で、うん、それがその兄ちゃんが、兄ちゃんがって、その親父さんやろけどな、
うんうんうん、
親父さんが落札した金額が10分31億円。まだ宇宙旅行って31億円かかるんですよ、
10分おるだけでね。
10分なんか行ったか行かんかわからんぐらいのところで、
うん、
これほんええー、のって思ったんやけど、俺
先は長いな。
なんかもう現実のものになってきましたみたいなことで、なんかテレビとか
言うてたけど、ニュース言うてたけど、値段のこと
言わん、言うてたやんな。
そう、値段のこと言わんから
言うてたけども、うん、無理ですって。
うん、無理。
家より高いんやから。
こういうのぼりかっていう話ですもん
ね。これせめてね、うん、せめて車より安くならないと。
そうですね、まあ、海外旅行ぐらいですよね、ほんまね、
うん、その昔海外旅行が100万円かかってたとしたらやで、うん、それ100万円ぐらいにならないと、うん、ああそうじゃないとなんかこれ成功したっていう話でもないんじゃないのと思って、
まあね、実験が成功したということでね、
すごいハイテクノロジーで囲まれてやってるけど、
うん、やってることはまだまだですよね。
そうしましょう言うたら31億円払う中でね、
うん、
ああでちょっとわーって上がって、うわ地球って言ったら降りてくるね。でもう
多分ね、そのコーデやったら丸くも当然見えませんからね。
マジでどうすんのよ。
多分その地球画面視野いっぱいに地球が広がってるだけですよ。全然端まで見えないはず。
あのあれやろ、あのほら和歌山県の潮岬とか行ったら、
うん、
灯台からぼーっと海見てたら、うん、
はい、
なんかなんていうの、水平線が見えて、
はいはい、
ちょっと地球って丸いねんなっていうぐらいの印象を与えられるやん。
うん、そうですね。
そのレベルかしら？そのレベルかしら？
灯台とロケットではだいぶ違うと思いますけども。
っていうことはもうディスカバリーチャンネルって全然いいのかしら？
いや、あのほら、ISS ってあの、国際宇宙ステーション。
ISS な、
うん、
あったあったあったあった。
あれで見下ろしても地球は丸く見えませんからね。
ほんまかいな。
低いですよ、あれ回ってるの、ごっつい。
地球、どれぐらいで見えてんねやろ、あれ。
地球、でも写真とか結構載ってるけど、丸い写真ないでしょ、うん。地球全体写ってる写真ないでしょ。
日本全体が見えるぐらい。
うわ、見えるでしょうね。それぐらいだったら見えるんちゃいますよ、さすがに。
それ見え
ん
の。
うん。
台風がわーってなってるのとか見えるの。
見えてますよね、写真、たまに上がってますよね、あれの。
でもあの地球丸いの見よう思ったらだいぶ上の方見ながらやろ。
そうですね。
それ見えんのかいな。
だから今まで宇宙飛行士で地球を丸く見れた人いたら、うん、あの月に行った人ぐらいじゃないんですか。
あの人はあの人、ロシアの人。
ロシアの？
ロシアのそれでも地球は丸かったあの人。
あ、全然低いです
よ。青かった、
うん、
青かったあの
人。全然低いですよそりゃ、
うん、全然低いんかいな。
だって一番初めに回ったんですよ、そりゃ低いですよ。
成層圏ぐらい。
まあさすがにその今回 の,
ガガーリンや、ガガーリン、
ガガーリンでしょ、うん、地球は丸、
ガガーリン、
青かったね、
うん、それでも地球は青かったね。
それでもつかない、それでもつかない。
つかないの、つかない、
つかない、うん、だってその今回のロケットよりは高く上がってるはずですからね、ガガーリンは。
ああそう、そこまで行ってんのよ、ガガーリンは。
地球をねぐるっと回ってますからね、あの人は。さすがに、
あ、一周してんの、
うん、いや何周したかは知らんけど、何周かしてるはずですからね、さすがに。
ああほんま、
うん、
ほんならそれでも地球分からんのか。
低いもんですよ、まだまだ。あの、
あの地球の丸いとこをかすめて太陽がビヤーって出てくるシーンとかは全然見えないの。
それぐらいは見えるでしょ。地球その丸くは見えなくても、あの、
でも地平線的なイメージでしょ。
そうですね、だいぶ、いや、それもまあだいぶ丸く見えるはずですよ、さすがにね。それは
ああ、さすが本和か、
本和かとか、まあ、しっかり丸いと思いますよ、さすがに。
あ、しっかり丸いんかい、
うん、でも画面の大半は地球が見えてるはずですよ。
うんうん、
ほんまに完全に地球を丸く見よう思ったらだいぶ近ない感じですよ。
そうやな、
うん、
31億出すんならもうちょっと宇宙で暮らさせてほしいもん俺。
でもそれが今の31億の限界なんですよね。
31億やったらここなんや、10分なんや、
うん、
うわー、もうちょっと欲しいな。
あとあれちゃいます？その G の訓練をし、体力をつけ、肺活を鍛え、みたいなことして、やっともうちょい行けるんじゃないかと。
だから、安全に帰ってこようと思う時間がもう10分であり、う
ん。その程度のロケットでありね。
そう、ブーって上上げて、ブーって降りてくるのがもう10分しか無理なんでしょ、これ。うん、
あの、それ以上やったら G もかかるし、みたいなとこあるんちゃいます？
どっか行ってまうしね。地球どっか行ってまうしね。
どこも行かへん、どこも。
ぐるぐる回ってまうからね、うん、地球。
ジャメラになって帰ってきますからね。
めっちゃ速いスピードで回ってるから、アフリカあたりに落ちるかもしれんからね。そうなるとまたいろいろ政治的に難しい。
政治的にはちょっと。お金が余計かかりますよね。アメリカから出て、アメリカに降りんと大変や、いうことでしょうね。
そうやな、うん、なんとかのアメリカ大陸の中に落ちないと、
う
ん、
そういうことですよね。
無理、まだそれもまた遠いとこ行ったら、東海岸から西海岸行ってもうたら、もう拾いに行くのも大変やんか、
う
ん、
それ準備しとくでしょうよ、それは31億払ってんだから。
ああ、もうそれは、31億じゃ足らんのかもしれんよ、もうそうなると。
30億もらってから、その帰れば自分で帰ってって言われ
へん。あかん、あかん、あかん、あかん、無理無理。31億程度で、そんなもんや
ね。現地集合、現地解散ならんでしょ
う。ああ、そうそう。もう降りたところで何とかしてくださいって話や。
そこジーパーあるから帰って、みたいなね。
もう倍ぐらいの値段出してくれたら、まだ迎えも来ますけども。ってこっちゃの？
なるかな。
だってあの人ら分かって帰ってきてすぐわーって降りてきてイエーって抱っこだから抱き合ったりとかしてたよ、
う
ん、
そうですね。
そんな言ってへんって宇宙とかって思ったもん
フリーフォール乗ってるだけちゃうかみたいなね。
そうやで、あの人とかあの見てくれやって思ったよ。
え、何が？
最近行ってた ISS 行ってた人。
ああ、
あの人とか降りてきてからしばらくリハビリしてとか言うてるん
で、うん、そうですね。
そうやろ、そんなんないねんで。
だって10分やもん。
10分じゃな、うん、ああ、なんかどうかなと思ったわ。その31億の使い方。
いや、だからそれぐらい、もう金持ちは払えるもんに払ってもらったらいいんですよ。もうそれでも、次回してもらわんと、うん。
でもそれやったら2000億、2000万円のフェラーリ10台買った方がよくない？まあまあそうやってしないと値段も落ちないんでしょうしね。うん、まあ、
そこはね、次に回していかんことがね。
こっからこなれていかないとダメなんでしょうしね。
ね、そうですよ。
そういう意味合いも含めるとは思いますけど、うん、実際高思って。
まあ何もせん、ほんまの普通の人が何の訓練もしてないんでしょう、ほとんどそんな。
そうやろな。なんかそんな訓練してるみたいな話聞かんし。
でポイッと抜いてポイッと帰れるんですもん。そりゃ高いんでしょうよ。
10分ではな、
うん、10分ぐらいの飛行しかできないんですよ、やっぱり。
10分では宇宙間少ないわな、
うん、ちょっとね、そりゃ無重力体験ぐらいしとるんでしょうけど、
もっとな、もっともっとやな、うん、飯食ったりとか、なんか1日ぐらいちょっとプラーっとおって、
うん、そうね、1週何週かはしたいですよね、そりゃ。
そやな、うん、それぐらいの感じでもっとリアルに思えたよな、うん、あ、まあなかなかそういうのもなかなか難しいなと思いますけどね。
まあ31億が難しかったらですね、あのロシアでね、うん、あのジェット戦闘機の種類によっては高いところまで飛んでいってくれるらしい、ツアーがある
らしい。あれいくらぐらいな、
何千万ぐらいらしいですよ。
あ、そう、あれ、それやったら俺もあれで言えば、アメリカのほら空軍かなんかのやつ乗って、
はい、
ビャーって、あの、何、上昇して、ぐわーって降りるやつあるやん、
急に。あの、無重力を体験するやつですね。
そう、急降下になって、わーって浮くやつ。
はいはいはいはい。
あれに、50万ぐらいやったら出すから。
50万、やりますね。50万で飛ぶかしらけど。
でも実際にはないで。
ないでしょうね。
実際にはその50万出されへんね。さあ、あの、あれぐらいやわ。あの、下から扇風機、ほら、でっかい扇風機で。わーって飛ぶやつあるやん。
あの、ムササビみたいなやつ、ね。
あれに、あれでも俺5000円までやったら出そうかなって思うけど、うん、万円って言われたらちょっとやめるもんね。
それやったらもう何千円かでバンジーの方が増しちゃいますか。
まだ、でもバンジーはもう宇宙じゃないからね。コンセプトは宇宙って持ってってるから。いや、バンジーは地球やん。
無重力を味わえますやん、一瞬の。
いや、無重力って、無重力じゃ引力に引かれてもうてるやん、それ。
落ちるまでは無重力ですよ、あれは。
いや、それそうやけど。なんかあの、ふわーって、ふわーって浮くやつですよ。
自由落下ってやつ。シャーも言うてましたよ。自由落下とは言葉で言うこと自由でないよでな、言ってました
よ。うん。シャーは言うとったけど。それにいくら出すんやっていう話ですよ、
まあね、どこまでどこに払えるんやと。
でも宇宙空間に30億出せる人間もおればね、
世の中にはね、
世の中にはね、なんとかできるだけコスト落としてもらって、あと何十年かで、
あと何桁かね、
5000円ぐらいでなんとかなれんかな5000円やろな、やっぱできるのは
ね。えやけどアポロ13なんかあれで撮影したよからすごいですわね。
あ、ほんま。
あの、無重力のシーンがあるらしいんです
ね。ああ、あれでしょ、飛行機がブーンって落ちるやつでしょ。そうそう、
あの中で撮影され
てる。あれ、 あれ撮ったんですよね。そうそう、うん、それそうそう、それぐらいやらせてくれたらいいけど、あれも高いもん。
高いでしょうね。
何十万円ってかかるんだよあれ。
でも民間でもやっているんちゃいますの、あんな経験。
民間でやってる？
あるでしょ。アメリカやったら何でもしよるでしょ。
まあまあ、それとそれでもええけど、民間やっていくらやねんって話やん。う
ん、何もやろ、30万ぐらいかな。
だからその、あれやろ、あの、あれで、あの、ほら、なパラシュートでビューって降りるやつとかあるやん。
いいじゃないですか、それでもいいじゃないですか。
スカイダイビング。
ねえ。
あんなんでも、うん、そんな5000円でできないっすよ。
5000円じゃ、どうな
の ?5000 円やったよ、やっぱ出して。
うん。
旅行行って、スカイダイビングできるぜ、つって、うん、マジでつ、いくらでつ、5000円らしいわ、そう、行くわっていう話やんか。
あとはパラセーリングぐらい、
ああ、5万円ですって言われたら、うん、いかんもん。
うん、ちょっとね。
アメリカ行った時に、俺旅行行った時に、うん、オプショナルツアーで、
はいはい、
グランドキャニオン見に行くツアーがあると。
お
ちょっと、行きたいなと思って。うん、行こっかね、いくらですかって言ったら3万円ですって言われてやめた覚え
や
から、
ね、やりますね、やりますね。
ああ、それむそれ行かないです。それ3万円っていつ行っていつ帰ってくるんですかって、朝行って昼帰ってくるって言われて、いや、そんなん、それ3万円もするんですかって
言って6時間もないじゃない、
おかしくないですかそれって言ってやめた覚えがあるから、
うん、
その感覚なんですって、
うんうん、
ああ10分で30億は無理ですね、
うん、まあ、それが普通の感覚やと思います。
そうやね、だからもう寝ごろ感ってやつもっと落としてきてもらわないと、
うん、だいぶね、
しんどいですよね、
だいぶ格差がありますね。
今後我々の宇宙観もしんどいですよ、
うん、だね、
値段ですよ値段、こっからは。はい、
ですか、
いうことですわ。
あの映画の何ですか、あのちょっと思い出した、アドアストラみたいなぐらいになってくれんとね。
ああ、あれぐらいにならんとね、あの気軽さ感
がないとね、
あの旅行感、ガンダムとかでもあるやん。
そうそう、
あ、地球からふわーっとサイドナンボーまで行くみたいなやつあの気軽感ですよ
ね、安全安全とね、
旅客機でこうピャーって海外へアジアぐらいまでピョーって行く、あの感じが宇宙に出てこないと。
そうですな、
やっぱり無理なんでしょう ね我々には。
まだまだ私だからの目が黒いうちは無理なんでしょうな。
まあ生きてるうちは無理でしょうね、まあ、こんなことやってるようではね、まあ、やと思いますよ。
はい、
はい、まあ、そんな感じでは がっかりしながら終わっていきましょう
がっかりしなくてもいいですか。
行きたかったですけども30億払って、
うん、
10分ではちょっと
10分だな
そんな宇宙の醍醐味全然味わえてないし、
からな、
残念ですということで、
はい、
はい、終わっていきましょう。
そうですかね、はい、
ね、いうわけで皆さんも、まあ、まあ連休もオリンピックも始まって、
そうですね、いよいよね
連休ね、みんなオリンピックで見てもらって、
そうですね、もう家からおとなししてね、暑いから
ね、全然盛り上がってね、オリンピックで見てもらってね、
見たら盛り上がるってどうせ。
そうやな、うん、そうや、そう、そんなもんや、うん、あれスポーツの祭典やから、やっぱ見たら盛り上がると思いますんで、
観客席がおらなかろうがね。
ああ、そうそうそうそう、選手がね中心なんで、
主役ですから。
はい、ぜひ、まあ、オリンピックでも見ながらここ1ヶ月ばかりちょっと
暑さを
過ごしましょう、うん、ね、そうそうそう、過ごしましょうということでございますか
ね。はい、
はい、いうことでございますんで、今週も終わっていこうと思いますよ。
はい、また来週ということですね。
はい、ということでございますね、今週もお相手したのはシャドウ総帥と
今宵でした。
それでは皆さん、さようなら、
おやすみなさい。